願いします。
今日は広告の勘違い、
はいはいはいはい、
教えてください。
勘違いシリーズ第4弾、
はい、
広告の勘違い、これは、得意です得意です。広告の勘違いは、パッと考えただけで5つあります。5つ、はいはい、まず1つ目が、これはみんなが思ってる広告を作る人全員が勘違いしてることなんだけど、はい、広告は全員見てくれるものだと思って作っているってことね、はい、これ大きな勘違い、
はい、
うん、広告って人は見ないんだよ、
はい、
うん、YouTube とかで例えば動画を普通にこう配信する場合と広告として配信した場合は、例えば同じ動画でもこっちの方はそのいいねとかすごく多いのに、はい、広告で配信するとこのなんていうのバッドっていうか、はい、こう低評価がやたらつくんだって、
はい、
同じやつでも、はい、だから広告ってそれぐらい嫌がるっていうか人は見たくないっていう思われるものなのよね、はい、実際そんなに広告見てていいとあんまり思わないじゃん、
はい、
まあ、YouTube とかでもこう途中で見ててさ、途中で広告ボーンって入った時はもううざーとかって思っちゃうよね、
はい、
うん、まあ、テレビの場合はもう広告が入るのが当たり前やと思ってるから別にまあしゃあないなとは思うけどさ、まあ、そういう意味っても含めて広告って人はなるべく見ないでおこうと、
はい、
鬱陶しいもんだなっていうふうに思っているっていう前提で作った方がいい、
はい、
広告を作ってる人って基本的に全員が広告は見てくれるものだと思って作ってるのよ、自分は絶対見ないくせに、
はい、
だってさ、チラシ広告だってそうでしょ、
はい、
まあ、新聞撮ってる人今最近少ないけど、新聞パーって開けてチラシ広告見てパラパラパラパラパラパラパラパラパラって見ていくと思うのよ、
はい、
全部のチラシ広告を一軸こう一枚ずつこうやってチェックする人なんてほぼいないよ、うん、違う俺はやってるぞっていう人はそれはあなただから、
はい、
あなたは何者かっていうと広告を研究してる人よ、はい、普通の人そんな風に見ないから、
はい、
うん、だって必要のない情報いらないからバーって消し去ろうとするのよ、はい、記憶から消してしまおうっていう風にバーってやってしまうから、はい、でそれを 0.7 秒とか 0.3 秒で判断するっていう、はい、1秒もかからない、1秒もかからずに見るか見ないか、必要か不要かっていうのを判断するって言われてるわけ、だからそんなスピードでお客さんは見るか見ないかをバーって判断するわけよ、
はい、
だって Google 検索とかでも、
はい、
まあ、普通にウェブ検索したらさ、こう上の方とこう横の方に広告欄が出てくるんだけど、まあ、人によってはあの広告欄は僕はもう全く見えないんですっていう人がいてるわけよ、見ようとしないっつって広告ってちょっと書いてるだけで、あこれ広告かっつってこう検索のキーワードから除外するわけよね、見ないようにしようとするわけよ、中入って見ようとも思わないっていう、そういう心理があるよっていうのを無視して俺が作ったら全員が見てくれるはずだと、で見てくれたらこれをみんな問い合わせをしたくなるんだっていうふうに思ってやるわけでしょ、
はい、
大間違いだから、うん、大間違いだから、全員が見るっていうことを考えるんじゃない、逆やと、全員見ないものだと思って作らなきゃダメですよ、まずこれ一つ目の勘違いね。で二つ目の勘違いとして、これちょっと折り込みチラシ系になってくるんだけど、
はい、
まあフリーペーパー広告でもいいんだけど、オフラインの広告に関して言えば、カラーがいいと思ってる、
はい、
うん、フルカラー4色か、みんな4色カラーだから、
はい、
やっぱ広告はカラーじゃないとね、昔と比べてカラーはだいぶ広告費が安くなったから、
はい、
白黒とも変わらない金額にな、
はい、
金額でできるわけよ、だからカラーの方がいい、カラーの方がいい、じゃあカラーの広告で、
はい、
目立つ色で何かっていうと赤色が目立つって言われているわけよ、
はい、
赤が目立つ色っていうなるの普通に考えて思うでしょ、
はい、
赤って一番目立つ色なんで、前に出てくる色だから、で青色って後ろに行く色だから、はい、赤をみんな使うのよ、じゃあどうなるか、折り込みチラシだとかフリーペーパーの広告とかいろいろ見てみて、
はい、
みんな赤色使ってんのよ、
はい、
だから赤色の広告を使うと逆に目立たなくなるっていうね、効果が出てくるんだよね、
はい、
うん、派手にしたいがしたいがばかりに赤色を使ってくるっていう、
はい、
で派手な方がいいと思うっていうのは確かにその通りなのよ、
はい、
埋没してしまうから、
はい、
思わずおっと思わせたいために派手な色を使うっていうのは正しい選択なんだけど、じゃあ赤色がいつも正しい選択かっていうとそうじゃない、
はい、
うん、フルカラーの広告で赤をいっぱい使う、例えば、ヤマダ電機だとか、 あの、まあ、上新電機だとかそういう家電量販店の広告って結構赤色を使っている、
はい、
だからその例えば金曜日とか土曜日とかにその赤色をメインの広告をつけると、
はい、
その他大勢の広告も赤色を使ってくるから、
はい、
埋没しちゃうんだよね色がね。だからそういう意味でも、はい、赤だったら目立つんだっていう勘違いはやめてくださいねっていうことね、
はい、
で、3つ目が何かっていうと、はい、あの大企業の真似をするってやつね、
はい、
大企業の広告をみんな真似したがるのよ、
はい、
うん、で大企業の広告っていうのは基本的に売れない広告だから、
はい、
うん、あれイメージ広告って言って売れない広告なのよ、
はい、
でそんな売れない広告は大企業だからできる広告なのよ、
はい、
中小企業はそんな大企業がやってる売れない広告をやったらダメなのよね、
はい、
売れる広告を作らないと、うん、まあ、それはイメージ広告レスポンス広告ってこうパカッて分かれる部分があるんです、
はい、
だけど、まあ、詳しくはうちこれ読んでもらったらいいんだけど、
はい、
細かく詳しく書いてるからね、はい、僕のこの本に。で、まあ、単純に言っちゃうと大企業の広告は何がダメかっていうと、まあ、イメージ広告って言った通り画像が中心なわけ、
はい、
画像がメインの中心になってるの、
はい、
だから売れないのよ。それが売れるっていうのはあの大企業だから売れるのよ、
はい、
プラダとかグッチとかそういう例えばトヨタもそうなんだけど、そのもうみんなが知ってて品質も間違いないと、
はい、
もうブランドが確立している会社がイメージ広告をドーンってやると、はい、芸能人とか使ったりモデルさん使ったりしてかっこいい綺麗な広告を使うとかっけーあれ欲しいってなるんだけど、
はい、
誰も知らない中小企業が同じような広告を作ってもなんだこれ怪しいなって、
はい、
誰も買ってくれない、怪しいだけが残るっていう、
はい、
そんなんだからダメダメ、あのレスポンス広告で文字中心の広告にした方がいいですよ、
はい、
ということで、あとまあこれちょっと関連同じなんだけど4つ目が、
はい、
あの綺麗な言葉を使おうとするわけ、
はい、
あのみんながみんな納得できるような言葉を使おうとするわけ、
はい、
老若男女あのもう古今東西みたいな、
はい、
全員が納得できるような言葉にしようと、
はい、
要
は
クレームが来ないような言葉にしようとすると、
はい、
綺麗な言葉になるのよ。で、
はい、
そうなるとどうなるかっていうと無味無臭の広告が出来上がるわけ、
はい、
うん、あの例えば太陽光とかで言うとあのクリーンなエネルギーで豊かな生活をとか言って言うことを言っちゃうのよ、
はい、
ピンとくる
来ない、
全く来ないよね、全く来ないよ、なんだよクリーンな生活をとか言って言われても、
はい、
なんだこれってなるわけ。そういうのに人は反応しない、
はい、
もっとあのゲリラっぽいっていうか泥臭いっていうかあのこうドスンってこう来るような、
はい、
そういうあの言葉を使った方がいい、
はい、
だからそれは何かっていうとあの週刊誌ね、
はい、
週刊文集だとか、
はい、
ああいうちょっとこう品のない雑誌って言ったら失礼かもしれないけど、
はい、
そういう系の雑誌のタイトルとかを参考にしたらいいと思う。あれやっぱ人がおやって思わせるそういう心理を思いっきり駆使してやってるから、ある意味素晴らしい広告っていうか、
はい、
素晴らしいタイトルを作ってるわけよ、そういう広告ダイレクトレスポンスをやってる側の人間からしたらね、
はい、
思わずわって。で雑誌もあのタイトルで売り上げが決まるって言われるぐらいだから、
はい、
人が目を引くタイトルばかり作ってるからね、
はい、
ああいうのをあの真似したらいいと思う。あの綺麗な言葉、大企業が使うようなあの誰からも文句を言われないような言葉っていうのはあの無味無臭の言葉だから、だから誰からもあの人はいい人ねいい人ねって言われる人っていうのはどうでもいい人みたいな感じなように、あのそうなっちゃダメね。だから嫌われてもいいから一定の信者っていうか好きな人が出てくるっていう風な方がいいと思う。だって嫌いな人っていうのは別にお金払わない人だからどうでもいいんだよね、はっきり言って。うん、どうでもいい、ちょっと心は痛むかもしれんけどクレームとか入ると、
はい、
でもまあぶっちゃけどうでもいいからそんなのはなんか無視していいと思う、うん、であの最後5つ目がお客さんはその広告を見たら、
はい、
あの勝手にね問い合わせをしてくるものだと思っているっていう、
はい、
大きな勘違い、
はい、
うん、あのねあのちゃんとあの今すぐお電話をとか、
はい、
あの丸々してくださいねっていう、こちらがこうしてくださいっていうことをちゃんと言わないとお客さんは動かない、
はい、
うん、へえ、パタって終わっちゃうから、
はい、
うん、ちゃんと電話くださいとか、
はい、
あの来店してくださいとか、
はい、
そういうことをちゃんと書かなきゃダメ、 うん、だから問い合わせしたくなるようなことを書かなきゃダメよ、
はい、
だ問い合わせしたくなるようなことって一体何ですかっていうことを真剣に考えなきゃダメ、
はい、
あの無料で見積もりしますよなんていうのは問い合わせしたくないからね、そんなのは、はい、うん、そうじゃなくてあのちゃんとオファーを作ってお客さんがうわこれ欲しいなっていうふうな思えるものをちゃんと用意して、
はい、
でそれを今なら無料で差し上げますから、
はい、
今すぐお電話くださいとか、
はい、
問い合わせをしてきてくださいっていうふうにちゃんと
言
うこと、
は
い、あの大企業の広告もそうなんだけど、そういうあの勘違いしてる人、
はい、
お客さんは勝手にやってくれるだろうって思ってる人っていうのは、
はい、
尻切れトンボみたいな感じになって途中で終わってんのよ、
はい、
広告がズバッって、
はい、
あの環境問題のことをバーって今環境が危ないんです、
はい、
すごいどうでもいいこと言ってるんだよ、でこれはこうこうこうなんです、
はい、
これからは環境を大事にする時代なんです、
はい、
で終わってるのよ、
はい、
へーパタッと終わってしまうね、
はい、
結局ここのお店に問い合わせする方法がないわけ、
はい、
もちろん電話番号とかはちっちゃく書いてあると思うよ、多分社名がでっかいと思うんだけど、
はい、
社名がでっかくて電話番号ちっちゃいと思うのよ、
はい、
住所もちっちゃくて逆なんだよね本当は、うん、社名はちっちゃくてもいいんだよ別に、
はい、
電話番号を大きくせえと、うん、ただホームページのアドレスを大きくせえっていう話になってくるんだけど、
はい、
そういうふうに問い合わせをしやすい工夫をしているかどうか、
はい、
有名企業一流ブランドとかは、
はい、
問い合わせ先を別に書かなくても有名だから行きたいんだよお客さんは、
はい、
うん、あもう知ってるんだよ場所も知ってるし行きたがってる、
はい、
それとは違う、見たことも聞いたこともない中小企業に行きたいなんて思うお客さんは一人もいないんだよ問い合わせしたいなんて思わないんだよ、
はい、
よっぽど強いあの、まあ、フックっていうかその強いものがないと、
はい、
あのお客さんは問い合わせしたいななんて思わないわけ、
はい、
だって自分の個人情報を引き換えにそこのお店に問い合わせするってことは自分の個人情報が取られるってことやからね、
はい、
だってお電話番号教えてください、お住所教えてください、
はい、
お名前教えてくださいって言われるわけだから、それを引き換えにあなたは何をプレゼントするんですかっていう話をね、
はい、
そういうことを考えないとダメよね、だからお客さんは勝手に来てくれるものだと思ったら大間違い、
はい、
うん、何も感動しないし、お客さんは自分に得かどうかでしか考えないから、
はい、
だから自分に得のある情報は取りに来ようと思うけど、自分にとって得にもならない損にもならないっていう情報はどうでもいいから、
はい、
問い合わせなんかするわけがないよね、
はい、
そういう意味も考えてお客さんが勝手に来てくれるなんて思っちゃダメ、
はい、
うん、勝手に見積もりをお願いしますなんて電話がかかってくるわけがないからね、
はい、
ちゃんとそこは考えないとダメだなっていう、だからこの合計5つね、あの、
はい、
全員が、見てくれるものだと思っていると、
はい、
で2つ目があの、ま、赤色がいいと、
はい、
フルカラー赤色がいいと思ってる、で3つ目が、大企業の真似をしちゃう、
はい、
まあ、画像中心になっちゃう、
はい、
で4つ目がその、まあ、綺麗なかっこいいふわふわした曖昧な言葉を使って、
はい、
その誰からもクレームが来ないような感じにしちゃう、
はい、
そうすると誰からもクレームが来ない代わりに、
はい、
誰からも問い合わせが来ないみたいなね誰にも見てくれないみたいな状態になっちゃう、
はい、
で5つ目がそのお客さんがちゃんと問い合わせができるようなことをちゃんとやってるか、お客さんが勝手に自ら問い合わせしたいなんて絶対思わないから、
はい、
うん、そういうことをちゃんとやってるか、これをやってない広告っていうのがまあ大きな勘違いの広告ですよって感じですね、
はい、辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。